さまざまな問題を抱えている日本、人々は不安や悲しみを抱えながら生きている。そんな時こそ笑いを、楽しい声が集まる場所が今ここに。皆様、本日はファニーボイスルームにご来店いただきまして誠にありがとうございます。パーソナリティのゆいです。
マリです。
はい、本日は私ゆいでお送りいたします。はい、暑いんですよ。
そう、あのね、私ね、
はい、
先週やろうと思ってたことがあって。
何ですか？
やり忘れちゃった。
はい、
じゃあ今日やろうかなと思って。
いいですよ。
先週の放送日って7月28日だった。
はいはい。
そのナッパっていうのと、もう一個ね、
うん、
あのナンバの日っていう、ナンバってあの大阪のナンバなんだ
けど、
でうち先週ね、ずっとね、うん、あの関西弁でやろうと思ったんです。
はいはいはい、はい、
ちょっとそれをあのすっぽかしたので、自分の中で、
はい、
ちょっとここから関西弁で、あ、じゃあ次のはコーナーから、はい、オープニングトークはちょっと標準語で、
はい、
あの次の枠からちょっと
切り替えるんです、ね、
関西弁でやっていきたい。
なんか私もどんな感じか分かんないので、
はい、いや大丈夫大丈夫、あのこのまま関西弁になるので。
あ、なるほど。熱いよ。
暑いね。
暑いです。
暑いね。まあまあまあ。
はい、そんな暑いんですけどね、
うん、
ですのでオープニングトークテーマがかき氷なんですけど、
うん、
かき氷食べる？
そう、家では食わないね。
いや、うちさ、もうあの手動のガリガリするやつ買っちゃってさ。
あー、いいね。でも
あの氷を作って、
実家に行ったらある。しかもうちは手動じゃなくて手動なのかな、なんか手動ってこういうの。
そうそうそうそう。
あ、じゃあ違う、あの、
あ、電動なんだ。もう
からドラえもんの、
へえ、いいな、いいな。
ドラえもん何年前
で、今100均とかでもシロップ売ってるんですよ。いちごメロンレモンブルーハワイを。でアイスよりもやっぱカロリー低いじゃないですか、かき氷。まあ、シロップだけだから、あと氷だから、まあ、
そうね、
ガリガリするのめんどくさいけど、
うんうんうん、
結構やっぱり手軽に食べられるっていう。
そうだね。コンビニでもかき氷今売ってるからね。
売ってますね。
袋に入ってる。
あ、そうそうそうそうそうそう、
そろそろあれが売れ出すんで。
はい、あのカップに入ってるかき氷はちょっと硬いじゃないですか。
うん、確かに確かに。
袋に入ってるのはね、柔らかくていいですよね。
そうそうそう、柔らかい。しかもあの自分でこうほぐせるから、
ね、はいはいはい。夏祭りとか屋台のかき氷は食べますか？あまりも行かない。
いや、今はもう行かなくなったけど、行ってた時は食べてたね。
やっぱいいですよね。最近でもふわふわのかき氷で、まあ、1000円とかするやつもあるんです
けど。あるね。金粉とか使って、
はい、さすがになんか氷で水とシロップ2000円とか思っちゃうんですけど、でもすごい美味しいらしいですね。
てかあの氷がまずすごい、なんかあの水の純度が高いから。
そうらしいですね。いいお水で、
氷が美味しいっていう。
はい、
氷も美味しいですよ。
そうだね、わからないけどね、ふわふわしてて、
まあ、でも水は美味しい、美味しくないがあるから、きっと氷もあるよ。
あ、そっか、そうなんですね。
うちのね、冷蔵庫の冷凍室で作る氷はね、まずくて。
なんで？
わかんない。
水が悪いとかじゃなくて、
まあ、水は東京水なんですけど。
東京水、いや、真面目、東京水は美味しいんですよ。
うん、だから東京水は多分悪くないんじゃない、はい、だから悪いのはうちの冷蔵庫から。
なぜか、ね、
冷蔵庫とか
で、うん、じゃあかき氷をあの屋台で食べるときって、今さっき言ったいちごとかと以外にコーラとかぶどうとかあるじゃないですか。何食べます？
ブルーハワイかな。
ブルーハワイなんだ。屋台も最近すごいですよ。マンゴーとか。
マンゴーはありそうだね。
はい、いろんなのあるんですよ。いっぱいあるんですよ。かき氷は美味しいです。皆さんね、ぜひぜひかき氷で夏を乗り切りましょう。
はい、
ということで本日のご予約は、てるてるゆいの心に響いた言葉紹介と心理テスト、マリーの心理に迫ります。最後まで笑顔でお聞きください。この放送はインターネットラジオ放送局ひふりネットよりお送りしております。言葉紹介。このコーナーは私ゆいが読んだ本、舞台、聞いた音楽などなどの心に響いた言葉を紹介するコーナーとなっております。今からちょっとマリンの言葉がどうなるのかよくわからないんですけれども、うん、本日ご紹介するのは風と共に去りぬ。
あ、聞いたことある。
聞いたことあるだけ。
なんで聞いたことある。
だってあのすごい有名な、あのこれ舞台にもなってるし、ミュージカルにもなってるし、
うん、
昔の映画で。
いや、多分見たことは。どういう映画だっけ。多分知ってるはず。
本当に
言って言って。
どういう映画って難しいな。なんかすごい難しいとこ振られた気がするな。
え、嘘
マーガレット・ミッチェルのという方が作者で、長編時代小説 で題名は南北戦争、それこそ南北戦争って前回ね東海丸の方にのあれなんですけど、
運命的な、
うん、という風とともに当時絶頂にあったアメリカ南部白人たちの貴族文化社会が消え去ったことを意味するね、ちょうど、ん、黒人さんと、うん、白人さんとかそういったことがあったやつなんですけども、うん、でヒロインはスカーレット・オハラ、うん、でレッド・バトラー、聞いたことない、ここら辺の2人聞いても思い出さない、
分かる、ストーリー言ってくれた方が多分分かる。
アイルランド系の一大成功をした農園主の娘で美しいスカーレット・オハラだっていうね女性が主人公なんですけど、この人もすごい美しくて自分に自信持ってて、ちょっと高びな感じの人で、同じ上流階級の少年アシュレっていう人に恋してたんですけど、アシュレはアシュレのいとこのメラニーっていうすごいか弱い繊細なお姉さんと結婚しちゃうんですね。もうそれを見てアシュレイも私のこと好きだったんじゃなかったのっていうことに思ったスカーレットは、ちょっとやけになって、いや殺さないやけになっちゃって、でもねすごいんですよ、アシュレイの屋敷の壺をね投げて壊したりとかそういう暴れはしちゃうんですけど、でこれを見ててレッドバトラーはね彼女のそういった情熱的なところに恋しちゃって、
ほうほう、
で結局でもスカーレットはメラニーのお兄さんのチャールズと結婚するんですよ。でチャールズはスカーレットにこうたぶらかされた感じで騙されて結婚するんですけども、そのチャールズは南北戦争の開始のすぐにちょっと死んでしまうんですね。
あーかわいそうなことにな、
はい、
う
ん、で17歳にしてチャールズの間の子供ができて、長男がいるのに未亡人となるっていうね。
いや知らんかったな。
あれ？あでもね、じゃあ今から説明するその名言を紹介したいんですけれども、これラストのセリフなんですけれども、有名なセリフで、英語で言うと After all tomorrow is another day、明日は明日の風が吹く。
へ、
聞いたことないですか？
いやそれは聞いたことある。
これスカーレット
の、その文章はあるけど、ちゃうねんちゃうねん、あの
何
その内容を見たことはなかったな、知らんかったな。
でも多分
あれ DVD さ
あります、いっぱいあります、あの縦ロールのお姉さんの
あのさ茶色い色してるやろ、
してる、
あ多分見たことあるけど全然記憶にないな。ちゃうねんちゃうねん、それよりもな違う方が多分うちの中で好きやってん、違う、一緒に書いた、その時に一緒に書いた DVD があんねんけど、
はい、
まあ、そっちの方が多分なあの印象が強かったよな。
なるほど、でもこのセリフはじゃあ聞いたことあった？
あったあった。ってなんで
今一瞬黙った
よ。いやこれは映ったあかんよ、これはうちのあれやから。
そうだね、
い
や私ずっと生まれも育ちも東京なんで、
そうそうそう、
であの明日は明日の風が吹くって訳すことが多くて、日本では有名なセリフで、
あるな、その言葉は知ってるけど、
でもこれってさ確かに丸投げしてもういいやってやけになっちゃったらダメだけども、抱え込んじゃってる時にはいいセリフだと思うの。すっごい抱えて悩んで悩んで悩んでる時に、悩んでうじうじ悩んでても仕方ない、明日のことは明日考えようっていうのは前向きな言葉に思えない？
まあな、まあまあまあまあまあ、
逆にあの宿題とかいっぱいあるのに明日のことは明日よろうって投げちゃったらダメだけれども、そういうんじゃなくって、
いや
明
日やれるんやったら明日ええんちゃう。
だからこれある意味すごく前向きな言葉でいいと思うんだよね。でこのスカーレットって人は本当に今強い女の人の代名詞だったんで、
見たことあると思う、
ある、絶対あるって、これ有名だもん。
全然覚えてへん、
あのね授業とかでも見たりする、これは。
あー授業で見たからや、
多分そういうので見てる、
だから覚えてへんねんね。
覚えてよ。でねこれあの宝塚にもなってるんですよ。
へ、
宝塚ではね、なんとねこのスカーレットのスカーレット2っていうのが登場するんですよ。
なに人造人間みたいな、
いやあのねスカーレットの心の声をやる人で、
あーなるほどな、
このスカーレットが本当に強い娘で、弱音を一切出せないんですよ、本音を出せないんですよ、スカーレット2が本音を語るの向こう
で。めっちゃおもろいやん、めっちゃおもろい。
だからもうあのスカーレットがあんたなんか嫌いなんだからさっさと行っちゃいなさいよって言ったら、横でスカーレット2は行かないで、私はあなたが必要なのよとか言ってるんですよ。
どっちやねん
だから言葉に出せないんですよ、あの本当に強がりな子で、
なるほどな、
はい、そういうね、いや
分からんでもないけど、
マギーは言える人、強がっちゃう人、
強がることを、いやなんて言ったんやろ、いや言うな、
結構言える本音
言うけど、だからなんて言うの、 何
なんか行ってええよって行っていいと思うときはほんまに行っていいって言うし、行ってほしくないときは行ってほしくないって言う。
ああ、逆に弱音も出せるちゃんと。
あ、そうそうそうそう。でも行ってほしくないって思うときはあんまりない。
なるほどね。
うん。行きたいって行けばみたいな。
ああ、まあほらこの時代戦争の時代なんで。でね、レッドバトラーとその話で行くならば、レッドバトラーと結婚するんだけれども、うん、レッドバトラーはあのちょびひげなんですよ。ひげがこう生えてて、
ちょっとチャップリンみたいなやつやな。
それはねイメージ違うから。なんですごいかっこいいんだけども、
ちょびひげって言ったら
チャップリン。まあそうだけども、うん、レッドバトラーすごいかっこいいんだけども、うん、あのスカーレットが好きだったアシュレイとは全くタイプ違うんですよ。強い系の人なんで。
なるほどな。
でだからあの反発し合っちゃうんですよね。うん、もうめっちゃ反発し合っちゃうんですけれども、うん、最後の最後でもうレッドバトルに置き去りにされるときに、うん、スカーレットも実は私もあなたのことが好きだのに好きになるんですよ。でも結局ダメになっちゃうんですけど、
あ、なるほどな。
そういう、まあ、戦争時代の本当話なんでね、いろいろあるんですよ。
まあまあまあ、
もう一回、
は
い、もう一回見て。
でもそれじゃないやつの方が良かってんな。
何見たのさ。
なんかな、おじいちゃんとおばあちゃん、なんかな、夫婦がおって、うん、おばあちゃんが自分の奥さんやねんけどな、うん、記憶喪失になって、手紙を読むのよ。
はい。
なんや、君に読む物語。あ、君にも、絶対合ってる合ってる合ってる。君に読む物語ってあんねんあんねん。あるって。
知らん。
じゃあみんな、みんなあるから。でそれが、うん、多分一緒に借りてそれと。
なるほど。
だけどそっちの方が感動した。
うん、まあまあそれは人それぞれだけどね。
最終的にそのおばあちゃんは死ぬねん。
はい。
その記憶喪失のまんまな、うん、そうそう。え、じゃあ、来週それにして、
もう一回言って。
君に読む物語。
聞いたことないから。いや、それ調べなきゃいけないんだけど。
いや、
まだ調べますよ、うん、調べて皆さんにね。
まだ時間あるから今ちょっと調べて。
とりあえず今それメモる、うん、君に、
うん、よ、今だって出て
時間。じゃあいいや、調べるよ、うん、
今調べてる。ちょっと繋ぐから。でもはよ調べてな。
わかった、う
ん、いやでもほんまにあるんですよそれ。だから
本当に、じゃあちょっと繋いどいて。
そう、記憶喪失、その話がね、記憶喪失の嫁はんがおって、ほんで、その記憶、その自分の、だからその、なんちゅうの、旦那のことも覚えてへんわけよ。記憶喪失だから。おじいちゃんになってんねんけど。
はいはいはい。
で、僕の、じゃあ、若い頃の恋愛の話をしてあげようか、言うて、教えてあげんねんけど、それは、その目の前に奥さんとの恋愛話やね。めっちゃ感動するよ、これ、ほんま。
で、ありましたね。で、これ、
あったやろ。
あるけど、結構最近の話だよ、映画。
え、嘘やん。
映画2004年に公開された映画だもん。
いや、結構前やろ。
結構、まあ、ちょっと待って、はい、すいません。風と共に去りぬは、30年くらい前の話なんですよ。
10年前やから結構前。
いや、そうですけど。
10年前言うたら、うち、あれやで、まだ高校生やで、高校生。
あ、でも同じ時代なんだ。南部の時代だから。確かに、これの認知症を患い、過去を思い出せずに、
ど
うぞと共にっていう、なるほどね。確かにそうですね。
ほらほらほら。ほら、
いい話ではあると思うんですけど。
これちょっと来週やって。これやったらうち全然言える。
本当に。
ただそのセリフとか一切覚えてへんけど。
じゃあ私がこれを見てここから名言を探してきますよ、うん、じゃあ
絶対感動するから。
分かった。
これ絶対感動するから。
はい、でも、今日は今回ご紹介したのは風と共に去りぬで、うん、本当にまあ最後のね名言、このセリフだけね、マギーも聞いたことあったと思うけども、
明日は明日の風が吹く。
はい、皆さんもね、あまり思い悩んでも仕方ない時はそうやって前向きに考えるのはいいことだと思うので、うん、そうそう、悩んでも仕方ない時は一回リセットして、そうやってね、もう前向きに寝ちゃっていいと思います、
うんうん、
はい、というわけでてるてるゆいの心に響いた言葉紹介のコーナーでした。